はい、私も安倍、前総理の、まあ、私は殉職だと思ってるんですけど、大変ショックを受けました。4月1日にですね、横田拓也さんが3代目の家族会代表になって、で自民党の拉致対策本部があるので、そこで挨拶されるということだったので、そのタイミングで、拉致嫌い、超党派の拉致嫌いの先生たちにも挨拶すると。それだったら菅前総理と安倍元総理にも挨拶しましょうということになって、もう私のついてきてくださいということだったので、安倍総理の部屋に行って20分か30分ぐらいお話したのが最後になりましたけども、もう我々廊下まで出て帰ったんですけど、安倍総理の方から呼び戻されましてですね、SNS に上げたいから写真撮ってもいいかって言われて、で最後に 3人で拓也さんと私と安倍総理と写真撮ったのは安倍さんの Facebook に上がっていたんですけど、今どうなったかちょっと分かりませんけど、まあその時もまあかなりこんなことまで喋ってもいいのかなというようなことまでいろいろお話ししてくれてですね、ずっと、まあ、総理お辞めになった後も関心が高くて、まあ、私たちのそばにずっといるんだなというふうには思ったんですよね。で、まあ、ちょっとエピソードですけど、その前に菅総理のところに行ったんですけど、菅総理は言葉が少ないんですよ。我々が言わないと言ってくれないんですけども、バイデン政権はどうですかって、大丈夫ですって言うんですよね。何が大丈夫かって分かんないんで、でも、いや、自分が4月にバイデンさんと会った時に拉致問題をちゃんと言いましたと、ということなんですけども、それでバイデンさんは、岸田さんと東京で会った時に家族に会ってくださったんですよね。もうしっかりと言ってありますと。でも安倍さんはそうじゃなくて、ずっと喋ってくるんですね。自分 の、まあ、世界情勢の中で拉致問題がどういうところにあって、でこういうところを通って今ここに来てこうやろうとしてるんだと、タイプはものすごく違うんですけども、我々がもう時間取ってくださいって言ったら一度も時間を取ってくれて、まあ、あんまりそういうことを外に出してないんですけども、お話をいろいろ現職の時から、そして、まあ、病気でお辞めになった後もずっと我々のそばにいてくださったなというふうに思っているんですけども、まあ、いろんな思い出があるんですけども、一つだけ繰り返しいろんなところで言ってるんですけども、これは2002年の9月17日に福田官房長官などに家族の人たちは、お宅の娘さんは亡くなっていますという断定形で言われたんですよね。で、早紀江さんだけは記者会見で、まだ生きていると信じて戦ってまいります、祈ってくださってありがとうございますっていう会見をされて、私もあの部屋にいたんですけども、記者の人たちが泣いている会見を初めて見ましたけども、まあ、横田茂さんもそうだし私もそうですけども、政府が死んだって言ってるんだから、まあ、悔しいけど死んだってことなんじゃないかと。そしたら死んだ時期が運動を始めた後だったら、運動の結果殺されたことになるのかもしれないと。もう一晩本当に眠れなかったんですけども、次の日の朝、9月18日の朝ですね、安倍総理の秘書の方から私に決断に電話があって、当時は副長官なんですね、官房副長官、副長官がこれからそちらに行きますからということだったんです。出勤前にまず家族の人に報告しなきゃならないと言うんで、報告に来てくれたんですね。で、皆さん眠れない夜を過ごしてますから、私が電話かけた人を起こして、ホテルの小さな会議室を取って安倍さんをお迎えして、で、まあ、当時の副長官は小泉総理と一緒に平壌行ったわけですから、その前日には亡くなってますと言われて、死亡と言われましたけど、死因もわからない、いつ死んだのかわからないという状況だったんで、皆さんいつ亡くなったんですかと、死因は何ですかって口々に聞くんですよね。そしたら、わからないって言うんです。それで私は少し大きな声で、副長官確認作業したんですかって申し上げたら、いや、してないと、平壌でそんなことをできる状態じゃありませんでしたと。 いう答えで、これはおかしいと、確認作業をしてないのに断定刑で死んだと言ったんじゃないかということで、その後外務省に確認をして、当時蓮池さんや千村さんや、あのめぐみさんの娘さんと言われる人に会ったという人 を探し出してですね、外務省はその人を家族に会わせないで、その人、その年の2月ぐらいまで、外務省本省の北東アジア課長で朝鮮問題を担当してたんですが、その後ロンドンの日本政府の日本 在イギリス日本大使館の講師だったんですね。で、平壌に来てたんですけど、そのままロンドンに改装してたわけです。でも蓮池さん、千村さんと、あの今のウンギョンさんと会ったのはその人だけなのに、安倍さんはその日に朝来てくれたわけです。外務省の設定での説明会っていうのはないのに、出勤する前にまず家族の人に話さなくちゃいけないって言われて、で外務省とかが考えていたのは1週間ぐらい後に小泉総理にあなたたち会いますってことだったんです。それでだから千村さんとか1週間も時にいらないかって一度帰ったんですね。だから、その5人の人に、平壌で会ったという外務省の人を捕まえて、その日の夜真由子さんたちも会いに行かれたんですけども、そこでも死亡を確認していないということを確実に聞いて、で死亡と言われただけであってまだ確認されてないんだと、だから死亡者って言わないでください、遺族って言わないでくださいっていう緊急記者会見をやって、マスコミの人に遺族って言葉を使うのやめてもらうっていうことをやった記憶がありますけども、まあ被害者を助けなくちゃいけないんだというふうに思ってたら、死亡と言われたら死因は何なんですかと、遺骨はどこにあるんですかって聞くのは当たり前ですよね。あるいはあの5人の人が出てきたんだな、あのその人たちをもう被害者なんだから今この飛行機に連れて帰りますと、連れて北朝鮮が返さないって言ってるのはその人と手錠でもつかけちゃって、最初に会った日本人は私なんだからこの人のところに離れませんと言って言うぐらい言うじゃないかなと私は思ってたんですけど、ただ会っただけで何もしないで帰ってきてしまってっていうことが起きるんだっていうのは、まあ大変ショックだったですけども、安倍総理が 私たちのそばで同じように助けなくちゃいけないというふうに思っていた人が、まあ、あの時の平壌訪問団にいたから死亡とされたままにならなかったんですよね。もう1週間ぐらい経った後ですね、確認作業したんですかって言っても世の中はみんな死亡ということで日朝国交正常化交渉をしなくちゃいけないというふうになってて、家族がまた無理を言ってると言われた可能性は高かったと思いますけども、まあ、政府の決定とか関係なく自分で出勤前に家族のところに来なくちゃいけないと思ってくださった、本当にあのめぐみさんたちを助けなくちゃいけないっていうふうに政治家としてずっと思っていてライフワークにしてた人だからそういう行動を取ったんだなと今また思い出していますけれども、まあ安倍総理といろんな話をしてきたわけですけれども、まずは圧力をかけて追い込んだ上で日朝首脳会談をして、そこで被害者を取り戻すということを安倍総理も考えていて、私たちもそれを考えてきたわけですね。私の言葉では先圧力後交渉戦略と言ってるんですけども、先圧力の段階は今終わってるんですね。交渉の段階に入ったと、まあ、トランプ大統領が3回金正恩委員長に被害者の救出を迫ってくれたというのが、まあ、安倍政権の時の救出に一番近づいた時ですけれども、今政権が変わりましたけど、先ほど言ったようにバイデン政権も拉致問題については最優先で取り組むという姿勢を、まあ、菅総理そして岸田総理の働きかけもあってしてくれている中で、経済制裁が効き、そしてコロナと中朝貿易の遮断ということで大変な危機を北朝鮮は迎えているわけですね。その中で日本は拉致問題が解決すれば大規模な人道支援ができると、そして拉致問題だけじゃなくて核問題、国際制裁の理由である核問題ミサイル問題も解決すれば国交正常化をして韓国にやったと同じような支援をすることができると もちろん人権問題などさまざまな問題の解決あるいは前進が前提でありますけれども、というメッセージを発し続けているわけです。で、金正恩委員長がそれに答えるかどうか、今 そこまでが来たと。で、金正恩委員長がそれに答えた時にもまた桁繰りのような嘘をついたり偽の遺骨を出してきたりとか、そういうことが起きる可能性はあるとは思ってるんですけども、そういう時に、まあ、安倍さんがいてくれれば相談しながらずっと進められたのかなというふうには思いますけれども、安倍総理も本当に被害者を助けようという一心を持ってくださってたわけで、まあ、昭恵さんがあの葬儀の時におっしゃったそうですけれども、安倍総理が撒いた種が芽を吹くだろうと、実を結ぶだろうとおっしゃってましたけども、私たちもその拉致被害者を取り戻すという安倍総理が撒いてくださった種を絶対見逃さなくちゃいけないと、先圧力の段階終わって今あと交渉の段階に入っているこの枠組みを壊さないで、まあ、進んでいくしかないというふうに思っています。ぜひまた続けてお願いくださいかと思います。ありがとうございました。